石川つつむのスマホナンバーワンメディア。
皆さんこんばんは、アシスタントの松代優希です。この番組は最新情報から役に立つ情報まで、スマートフォンと携帯関連商品の幅広い情報を発信する番組です。さて今回石川さんとはリモートでつながっています。石川さん。
はい、皆さんこんばんは。石川進のスマホナンバーワンメディア、パーソナリティスマホ携帯ジャーナリストの石川進です。本日は都合によりスタジオに行くことができず、リモートの出演といった形になっております。都合といってもね、シリコンバレーのアップルの、ね、スティーブ・ジョブズ・シアターに取材に行ったわけではなく、都内にあります自宅でこもっているという感じです。 iPhone の発表後、ひたすら原稿を書き、ひたすらコメントをしといった感じで、ひたすら iPhone12 と言っているという感じでございます。
はい、もうちょっと缶詰状態でお仕事されてるようですね。
そうですね、やはりなんでしょう、まあね、もともとこの週 iPhone があるというのは、まあなんとなく業界的にはね、言われてましたけど、なんかここに合わせる、ね、いろんなメーカーとか報道とかあったりとかして、例えばね、あの Google の Pixel も、ね、15日発売、まあ、今日発売なので、まあそういった Google のレビュー記事がね、あの一斉に上げなきゃいけないっていうので、昨日一昨日とかはもうひたすら Pixel の言語化したりもしましたし、であとまあなんかね、急になんか一部報道でソフトバンクが値下げするんじゃないかみたいな報道もあったりもして、うん、まあその対応をしたりとかっていうので、ドコモの完全子会社化の報道以降、まあ結構この業界てんてこまいになってる感じもしますし、うん、まあそれによって iPhone によってね、まあさらに拍車がかかってるという感じですね。
はい、ちょっとねお忙しい中ではありますけれども、本日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、さて石川さん、今週の特集ですが、
先日発表された iPhone12 についてたっぷりと話していこうと思います。それでは今週も30分間お付き合いください。
この番組はマイクロソフト Teams を使用して収録しています。番組のツイッターハッシュタグは SPNO1 です。皆様からのつぶやきお待ちしています。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、この番組は日本経済新聞社他の提供でお送りします。お聞きの番組はラジオ日経石川つつむのスマホナンバーワンメディア。それでは今週の特集です。いよいよ発売 iPhone12。アップルは日本時間10月14日にオンラインイベントで iPhone12 を発表しました。今回発表されたのはベーシックモデルの iPhone12、 小型モデルの iPhone12 ミニ、上位モデルの iPhone12 Pro、 大型画面の iPhone12 Pro Max の4機種です。さらにイベントでは冒頭でホームポッドミニも発表されました。それぞれの特徴、そして新機能などを石川さんにレビューしていただきたいと思います。石川さん、よろしくお願いいたします。この番組はマイクロソフト Teams を使用して収録しています。
はい、まずはね、冒頭に発表されましたホームポッドミニから取り上げたいと思います。はい、まあ、今、ね、各社、まあ、いろんなところ、まあ、Google ですとか Amazon ですとか、まあ、そういうところがスマートスピーカーの競争をしていますけども、まあね、Apple としてはちょっと、ね、距離を置いているといいますか、まあね、新製品を大量に出すということはせずに、今のところ、まあ、唯一、ね、ホームポッドだけを出しているというところがあります。で、ね、今回はホームポッドミニといった、まあ、ちっちゃいバージョンを出してきたというところです。 ね、やはりそのホームポット、まあ、非常にいい製品ではありましたけども、やっぱちょっとね、今までのホームポット大きかったというところ、まあ、なんでしょう、ちょっとしたなんか細長い小玉スイカぐらいの、まあ、大きさといいますか
、はい、
ね、あのアメリカの住宅では全然問題ないかと思いますけど、ただまあ日本ではね、ちょっと家では大きすぎかなというところなので、今回発表されたモデルというのは高さ 8.4 センチの、まあ、大きめの、ね、リンゴサイズぐらいなのかなというところ、まさにね、こうなんか網のネットがかかった、まあ、リンゴみたいな感じのイメージになっています、
うん、
今回ね S5 チップを搭載しているということで、まあ、かなり賢くなっているというところですし、曲をね、解析して、まあ、それでね、音楽のチューニングをする、音を良くするといったことを、まあ、リアルタイムで調整しているというふうな機能になっています。あとまあ他の Apple 製品とも連携するので、 iPhone 近づけるとまあそれによって連携するといったことも可能になっていると。あとまあインターコム機能として、まあね、内線といいますかね、あの家族にまあ呼び出すみたいなことができるようになっているというところです。ただね、発表を見て思うのが、やはりまあね、Apple としてはまあこういったホームポットミニをもうね、部屋の各所に置いて、まあ、子供部屋とかリビングとか、ね、あと寝室とか、まあ、いろんなところに置いて内線的に一斉に、ね、あのスピーカーで話しかけるみたいなことをしたいっていう、まあ、アピールをしていましたが、これねやっぱり家の広いアメリカだから通用する話であって、やっぱ日本だとちょっとね、まあ、日本だと大きな声ちょっと上げればね、もう家中にもうね声が伝わるっていう住宅が多いと思うので、なかなかねインターコム機能が日本で定着するかは微妙かなとは思いました。ただね、やはりまあ今までホームポット興味あったけど買うのどうしようかなと思ってた人からすると、$99、まあ、日本では多分1万円ちょっとぐらいだと思いますけども、まあ、その値段で買えるというのは非常にまあ大きいのかな。あとまあ Siri もだいぶ賢くなっているというところなのでね、まあ、Siri 連携でいろいろと家電コントロールするみたいなのも可能なのかな。でね、発売に関しては11月16日出荷で、予約はまあ6日からというところで、日本での価格は税別1万800円というふうになっています、はい、
これちょっと写真を拝見したんですけど、あの上部がなんかオーロラのように光って綺麗ですね。
そうですね、まあ、あのシリが、ね、反応するときに上が光るという形になっているので、まあね、非常に美しく綺麗なのかなというところです。やはりまあホームポット、まあね、なかなか日本であんまり使っている人聞いたことなかったりもしますので、まあ、これによって、ね、普及すると面白いのかなと思いますし、で、ね、あのおすすめは結構、ね、ホームポットって2つあると、はい、本当にこうステレオでもうめちゃめちゃいい音がするので、まあ、理想は2つなんですけど、まあ、とりあえず1個買ってみようかなっていうところなのかなと思いますね。
はい、さてそれではお待ちかねの iPhone 12のレビューをお願いいたします。
はい、で今回まあ発表会ね、非常に印象的だったのが、まあ、5G 推しだったかなと思います。で、ね、今回まあ全機種、まあね、4機種発表になってますけども、すべて 5G 対応というところです。でチップはまあ、ね、先日発表になった iPadエアでも載っている A14 バイオニックで、ディスプレイはスーパーレティナ XDR ディスプレイというものになっていて、画面のところがまあセラミックシールというところで4倍向上した耐落下性能というふうに言われています。まあね、本当にアップルはガラスじゃないよって言い方をしてるんですけども、まあ、相当強くなっているというところです。であとね、ビデオ撮影に関してはドルビービジョンで 4K HDR のビデオ撮影が可能というところ、これね、あの実際にあの映像を見る機会があったんですけども、はい、まあびっくりするぐらいに綺麗な映像が撮れると、ね、だからそれを iPhone で見てもはっきりと綺麗でわかるというような映像になっています。あの Apple は言ってますけども、その、ね、ドルビービジョンで撮影をして編集をして共有できるデバイスはスマートフォンで iPhone は唯一ですし、まあ、そういった、ね、カメラも世の中には存在しないという言い方をしているので、 Apple としてはもう映画撮れちゃうぐらい綺麗だよという言い方をしているので、まあね、これは早く試してみたいなとも思いました。あともう一つ特徴としてあるのが、マグセーフと呼ばれるものが載っております。
はい、
昔の MacBook にはマグセーフと呼ばれるその、充電端子がついていまして、パソコンと充電端子がまあ磁石になっていて、まあ、自動的に、ね、近づけるとカチッとくっつくというものになっていました。なので Mac ユーザーからするとマグセーフって親しみのある名前なんですけども、 iPhone にもそれが導入されていると。 iPhone の背面部分がちょっと磁石になっていて、その磁石対応の充電器を近づけるとカチッとねくっついて充電できるようになると。で今までも非接触で iPhone 充電できましたけど、電磁波が発生するところにこうぴったりと合わせないと充電できないと。でこれね、夜寝る前に置いといて朝気がついたらちょっとずれていて全然充電できなかったということもあったりするので、これを防ぐことができるというところで、ね、今回かなり期待されています。でアップルとしては新たに、このマグセーフに合わせた周辺機器を出してきています。一つが、iPhone の背面につける、カード入れが、財布みたいな形でカード入れることができるというものになっていて、アップルが言うには磁気にもちゃんとシールドをしているのでクレジットカード入れても大丈夫だというふうに言っているので、アップルペイ対応していないところでは、クレジットカードをさっと出してそこでカードで支払うといったことが可能になるというふうに言っています。あとね、iPhone のケースもマグセーフ対応しているので、それによってねケース作ったままでも充電ができるというのもありますし、マグセーフの中に NFC が入っておりまして、本体内の NFC とあと、ケースについてる NFC が反応する。そうすることによって例えば赤色のケースをつけたら自動的に壁紙が赤くなるですとか、青いケースをつけたら自動的に壁紙が青くなるですとか、そういったケースと本体の融合が取れるようになったりもします。あと、NFC を搭載することによってちゃんと Apple の認証を受けた充電器しか反応しないというようなものになっています。やはり、充電関連のものってどうしても過度に充電してしまって、本体傷めるですとか、事故になりやすかったりもするので、ちゃんと Apple が認めたメーカーの充電器と iPhone がちゃんと NFC で通信して反応するようになるというような安全性もしっかりと担保されているというものになっています。
さあではベーシックモデルの iPhone12 からご紹介お願いします。
ベーシックモデルの iPhone12 ですけども、これに関して言うとね、本当に王道を行く iPhone になっているのかなというところ、画面サイズに関しては 6.1 インチといったものになっていますし、去年発売された iPhone11 に比べて 11% 薄く、 15% 小さく、 16% 軽いというモデルになっています。実際に発表会で見てみると王道行くといいますか、カラー展開は5色だったりもしますし、万人受けするデザインですとか、使い勝手になっているのかなというふうにも思います。でこちら、カメラに関しては広角と超広角といった2つのカメラが搭載されていると、もちろんドルビービジョン対応の HDR 撮影も可能というふうに言われています。でマグセーフにも対応したというところです。で、価格が64GB で 85,800 円からというところ、10月16日ね、明日予約開始になって、来週23日発売といったものになっています。
はい、これあれですよね、軽くもなってますし 15% 小さくなってるけれども、前回のモデルと同じく 6.1 インチはキープしてるっていうのすごいですね。
そうですね、今回ねさらに縁が小さくなってるともありますし、デザイン的にもちょっとね昔の iPhone に戻ったかなと、側面的にはねかなり角張ったようなモデルになっているので、ちょっと昔に戻った感じはあるのかなとは思いますね。
はい、さあそして iPhone12 mini、 こちらはどういった仕様でしょうか。
はい、 iPhone12 mini なんですけども、こちらはね 5.4 インチと本当にこう小さいモデルになっているというところ、やはりこの日本のユーザーっていうのは小さいスマートフォン結構大好きでね、それこそ昔で言うとXperia がねちっちゃいもの出したりもしましたけども、とにかく日本のユーザーはちっちゃいのが好きと。でやはり日本って特殊で、通勤のね電車で片手ではつり革、片手ではスマートフォンという持ち方をするので、どうしても片手で操作できるスマートフォンが周りに求められていたというところがありますが、ここ数年どんどん大型化が進んでいて、6インチを超えるものが当たり前になりつつあるというところがありました。ただアップルの iPhone の歴史を振り返ると、やはり初代 iPhone SE が非常に人気で、あれがね画面が小さくて本当に人気だったと、よく売れていたというところがありますし、 で一方で、まあね、今年の春に iPhone SE のまあ2代目2世代目が出ましたけども、まあ、iPhone 8と同等で画面が大きくなってちょっとねなんだこれを求めてというサイズじゃないよというよね、うん、人も多かったというところがありますが、まあ、今回の iPhone 12 mini に関して言うと、まあね、相当 iPhone SE に比べても、ね、あの画面サイズは、ね、iPhone SE が 4.7 インチで一方で、iPhone 12 mini が 5.4 インチと、ね、画面サイズ全然違いますけども、ただ、ね、本体サイズで言うと iPhone 12 mini の方が小さいというところがあります。まあね、iPhone SE は、ね、あの画面の上下のところに、まあ、縁が大きかったりもしますし、まあ、ホームボタンもあったりもするというところなので、どうしても、ね、本体サイズの割には画面が小さかったというところで言うと、 iPhone 12 mini は本体サイズ小さくて画面が小さい。これね、本当に日本では結構ねバカ売れするんじゃないのかなとは思いますね、
うん、これ今先ほど石川さんも日本市場はちょっと特殊だってお話しされてましたけど、こういう小さいサイズのものって、はい、例えば本国では実際反応としてはどうなんですか？手も大きいでしょうし。
そうですね、やはりそこの何でしょう、やっぱり移動するのは基本的にまあね、アメリカの人たちって車がメインだったりもするので、あんまりその小さいサイズを求めないというか、まあね、全然大きな画面でいいじゃんっていうようなところが主流になってるみたいです。なので本当に小さいのを求めるのは結構アジア圏ですし、まあ、日本は結構人気が高いのかなと。まあ、やはりね、アップルとしてもおそらくまあ人気で日本のことを意識して、まあ、かなりねこれ作った可能性もなきにしもあらずなのかなと思いますね。
はい、さあそして次に iPhone 12 Pro と iPhone 12 Pro Max をお願いいたします。
はい、で、まあ、今回ね Apple としては4機種 iPhone 出していますけども、4機種と5つもなんかこう何でしょう、2つに分かれるといいますか、幅広い人受けする iPhone 12と iPhone 12 mini、 一方で、もうほんとプロを意識した、お金いくら払ってもいいから最新のもう最高の iPhone 買いたいわっていう人向けの、まあプロ向けの iPhone 12 Pro と12 Pro Max なのかなというところです、じゃあ何が違うのかというところで言うと、一つ大きいのはカメラなのかなというところ。カメラはまあ3つ、超広角、広角望遠といったものもありますし、さらにはライダースキャナーと呼ばれる、まあね、iPad Pro に搭載されていたまあスキャナーが載っています。これというのは被写体に対して光を当てて跳ね返ってきた速度、光の速度で被写体との距離がどれぐらい離れていて、まあね、そういった振動を測るというふうに言われていて、 iPad では結構その AR 的な空間を認識するために使ってたんですけども、 iPhone でのライダースキャナーに関して言うと、まあね、暗いところでの撮影で、まあ、効果を発揮するという話をしていました。まあ、ナイトモードポートレートみたいな言い方をするんですけど、暗い場所で人物を撮るときに、まあ、それこそ従来に比べて、まあ、6倍の速度で、まあ、ピントが合うというものになっています。なのでね、まあ、こういったところで言うと、まあ、非常に暗い場所での使い勝手が上がっているというところです。あとね、カメラで言いますと結構ね微妙にこうスペックが違ったりもしていて、プロマックスの方がセンサーサイズちょっと大きかったりするというところもあったりもするので、もうね本当にこう普段から写真撮りまくってる、 iPhone 撮りまくってる人からすると12 Pro Max の方がいいのかなというふうにも思います。あとね、 Apple Pro Raw と呼ばれる、まあね、あのカメラやってる人だとご存知と思うんですけど、通常まあ JPEG と呼ばれるね結構軽めのファイルを使っていることが多いと思いますけど、はい、よくねプロのカメラマンさんだと、まあ、ローデータと呼ばれるね、もっとこうデータ量がいっぱいあって、うん、後からね調整が効くようなファイルがあったりもしますけども、 Apple では、まあ、Apple 独自の Apple Pro Raw というものも採用していて、まあ、これによって後からねいろいろと写真を加工しやすくなるというものが搭載されています。なので、まあ、本当にね下手したら、ね、普通のカメラで撮影するよりもiPhone で撮った方が綺麗に撮れちゃうんじゃないかというぐらいの、まあね、ものになってるのかなというふうにも思います。で、まあ、こちらもマグセーフに対応していて、まあ、防水機能も備えているというところです。で、まあ、価格で言うとね、iPhone 12 Pro が 128GB で 106,800円から、 iPhone 12 Pro Max が 128GB で 117,800円からといった形で、ここのラインで来ると、まあ、結構お高い値段になってるかなというところですね。うん、
なんか年々こうスマートフォンの価格自体がちょっと上がってきているなっていう印象があると思うんですよね。だからこの先もそれが当たり前のようになっていってしまうのはちょっとなっていう気はしてるんですけどね。
そうですね、やはりまあ日本はね、特にそのね、去年10月にまあ電気通信事業法が改正されて、まあ、割引が2万円までという上限が設定されたので、特に iPhone、まあ、上のラインナップは買いにくくなったなというのは正直あると思います。ただ一方でやはりその iPhone12 mini ですとか、まあ、その辺はまあ7万円ぐらいのね、7万円台の値付けになっているので、はい、まあ、一般の人はね、このあたりのラインナップから選べばいいのかなっていうふうには思います、うん、でね、実はこの7万円台って結構激戦区でして、 Android でいうと例えばそのアクオスの 05G ベーシックですとか、まあ、この間紹介されましたけど、はい、あとは Galaxy の A51 ですとか、各メーカーの普及価格帯モデルが揃ってるのが出て7万円台というところだったりもするので、これってね、 Android メーカーからするとスナップドラゴン765とか 765G と呼ばれるまあチップセットを積んで安くやっていると、うん、なのでまあね、大体どのメーカーも Apple もそうですし Android もそうなんですけど、まあ、10万円以上の超ハイエンドスマートフォンを出しつつ、メーカーとしてのブランドイメージを上げつつ、一方で7万円台ぐらいのを揃えといて、ぜひともこっちの方でいいんじゃないですかねみたいな売り方をしているというふうな感じになっています。なのでね、まあ、非常に激戦区だったりもするので、まあ、この辺のね、7万円前後っていうのは面白いのかなと思いますね。
ちなみに石川さんはまあお仕事柄いろいろ使われるとは思いますけど、どれが一番気になってます？
そうですね、やっぱりまあモリモリのやっぱり iPhone12 Pro Max になっちゃうのかなとは思います。まあこれを買わざるを得ないかなとは思いますし、ただね、 iPhone 欲しいんだけど何がいいのかなって人からすると、もう iPhone12 もしくは12 mini でいいのかなとも思いますし、逆にまあ iPhone SE もありっちゃありかなっていうふうには思いますね。
ああ、そうですか。
はい、まあね、なんかまあ今回はまあだから、ね、iPhone SE で、まあ、継続で販売されますけども、うん、まあ、それでもいいんじゃないのかなと、まあ、結局ね、だから iPhone 今本当にこうエントリーモデルからハイエンドまで幅広く揃っているので、そこからどれか、ね、自分に合った予算と使い方に合ったものを選べばいいという形になっているので、まあまあ選択肢は広がっているのかなと思いますね、
はい、さあ石川さん、今回の発表振り返ってみていかがでしたでしょうか？
そうですね、やはりまあね、今回アップル非常に 5G 推しでして、ね、あの発表会ではアメリカのキャリア、ナンバーワンキャリアであるベライゾンの CEO が登壇するなど、まあね、本当にこうキャリアと密に開発してきたんですよってアピールをしていたのが印象的でした。まあね、あの100近くのオペレーター、さらには実際にこう日本の、ね、キャリア3社ドコモ、au、ソフトバンクのロゴもまあ登場するなど、日本のキャリアとの関係性もね、結構はっきりと打ち出していたので、そこの辺が結構印象的と言いますか、まあ、日本本当に 5G 普及していないので、これでね iPhone で普及してくれればいいなとは思います。ただね、やっぱり気になったのが楽天のねロゴが見えなかったところが非常に残念だなと、で、まあ、iPhone のページ見ても取扱いのキャリアには楽天の文字はないので、ね、ようやっとね、この間9月30日に 5G サービス始まりましたけども、まあ、iPhone がないとなかなか辛いかなと思いますね。なのでね、楽天がいつ iPhone を採用できるかというところがまあ今後の見どころなのかなとも思います、
うん、というわけで石川さん、もう間もなく予約開始のものもありますので、今後のまた動向もちょっと追っていっていただいて、いろいろまた取材を、
はい、はい、で今回悩ましいのがね、あの iPhone12 と 12 Pro に関してはまあね、明日予約開始の、まあ、来週発売ですけども、ちっちゃいのと大きいのはまあね、11月になってからというところだったりもするので、ね、ちょっとね、ちっちゃいのと大きいのを狙ってる人は待たなきゃいけないっていうところはね、もどかしいかなと思いますね。なんせ、ね、予約開始の段階でね、各キャリアね、携帯電話会社の値段が発表されないこともあったりもするので、そこのね、ドタバタ感もまあね、明日明後日あるのかなと思いますね。
はい、
真っ白さん、なんか気になったことありますか？
はい、私ギークでも何でもないんですけど、はい、ちょっとやっぱりカメラ機能っていう点ではちょっとプロ仕様というか、その iPhone12 Pro あと Pro Max ちょっと気になりますね。一回使ってみたいなっていう感じです。
そうですね、うん、まあ、相当ね綺麗な動画が撮れるので、 ちょっと早く使ってみたいなと思いましたね。
はい、ねえ、ちょっと暗い場所で撮る画質が 87% 向上って今まで何だったんだってぐらい、今までも別に悪くなかったんですもんね。
そうですね、やはりその何でしょう、今やっぱりスマートフォンのカメラってその AI が処理するようなねのが当たり前になっているので、もはやね本当カメラなのかといいますかね、やっぱり一応まあね被写体を撮るんですけども、それもゴリゴリに AI がもう処理して綺麗な写真として見せるので、まあねだいぶカメラというね概念が変わりつつあるのかなとも思いますね。
はい、ちょっと今後楽しみだなと思いました。
はい、
というわけで石川さん、ちゃんと寝てくださいね。
はい、寝ます。ありがとうございます。
はい、ありがとうございました。以上特集いよいよ発売 iPhone12 でした。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、エンディングです。
今週もね、まあ、ニュースいくつかあったのかなというところで、注目のニュースといいますと、楽天が SIM 交換手数料をまあ0円にするという話がありました。これね、まあ、楽天 eSIM を採用していて、まあ、楽天ミニですとか楽天ビッグに関しては、ね、ユーザーが簡単にその同じ SIM を書き込むことができると、マイ楽天モバイルというサイトに行って、でね、SIM 交換を選ぶと、まあ、その後にね、QR コードが表示されるので、それをスマートフォンに読み込むと、eSIM としてね、契約情報を書き込まれるというものになっていますが、それは今までこう3000円の手数料が取られていました。なので私も先日楽天ビッグを購入したんですけども、ね、購入してから交換するのにね、3000円取られて非常に悔しい思いしたんですが、ね、それがまあ翌週になって0円になったというところなので、まあ非常にまあ喜ばしいっちゃ喜ばしいんですけどね、今後は気軽にまあ eSIM をね、どんどん取り替えることができると。なので、まあ楽天ビッグからまあ iPhone とか iPad とかっていうふうにできるので、まあ楽天ね、今回非常にまあ、よくやったなと思いますしね、頑張ってほしいなと思います。
番組では皆さんからのご質問情報などをお待ちしています。番組サイトは検索エンジンでスマホナンバーワンメディアとカタカナで検索してください。ラジコではタイムフリーで放送から1週間いつでも無料でお聞きいただけます。さらに音楽ストリーミングサービス Spotify でもこの番組をお楽しみいただけます。またツイッターのアカウントは SPNO1MEDIA SPNO1 メディアです。ぜひフォローしてください。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、この番組は日本経済新聞社他の提供でお送りしました。さて石川さん、来週ですが
現在調整中です。
なおこの番組はマイクロソフト Teams を使用して収録しました。ラジオ日経石川つつむのスマホナンバーワンメディア、お相手は
石川つつむと
松代ゆうきでした。カトーゴン。